新平家物語連続講義第5回ちげぐさの巻今朝御前吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしています。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛の母安子が忠盛と別れて家を出ていく場面をお送りしました。安子と別れた清盛の父忠盛の生活は変わり、積極的に院に出仕するようになります。折しも5月の鴨比べ馬が近づいてきました。現在でも京都の上鴨神社で毎年5月5日に行われている伝統的な宮中の行事です。ちなみに吉田兼好のつれづれ草第41弾にもこの鴨比べ馬についての記事があります。ものすごい数の見物人がいてよく見えないため、木に登って見物している奉仕が木の上で居眠りしてしまって、木から落ちそうになっているという場面が描かれています。木の上で居眠りするなんて危ないことだと奉仕をバカにする人たちに対して、作者吉田兼好が、いつ死がやってくるかもしれないのに、それを忘れてこうやって物見に過ごす方がより愚かだと述べる、そんなエピソードです。平安から鎌倉時代を経て現代にも伝わる鴨比べ馬ですが、その比べ馬のために都に引かれてきた各地の名馬の下見に鳥羽上皇が右近の馬場へとやってきました。右近の馬場は平安京一条大宮の北にありました。それではまず随人として鳥羽上皇に仕えていた忠盛が上皇に呼ばれる場面を見ていきます。
忠盛やある。上皇はお声をかけた。たくさんな若駒を一頭一頭熱心に見てこられたのち、小銃の苦行たちの頭を越えて、随人の武者、忠盛へ、じきじきに聞かれたのである。
今年はさして、目をそばだたすほどの名馬も見えぬの。そちの目ではどうか。
平伏した忠盛は、わずかに頭を上げて答えた。
いえ、ただ一頭はなかなか優れて見えました。
一頭は、というか、
はての、
おう、下野駒の青ではないか。
お眼鏡の通りであります。
あれならマロもつなぎ食いの前でしばし見とれたが、うまみたちも苦行どもも口をそろえてやめよと言うた。四つ次郎とやらはよくないそうじゃの。
俗説です。取るにも足らぬ。
言いかけて忠盛はなぜ自分はこう自分を欺けない性分かとすぐ悔いを覚えたものの、
これほどな馬風にもあれに勝るは見受けません。顔立ち、瞳、お腹など、名馬の層をことごとく備えたものです。
と言ってしまった。上皇には再び迷うお顔つきに見えた。5月には院の馬で朝廷方を任してやりたいのだ。それには四つ次郎の青毛をと思われたのだが、意味事をひどく恐れる貴族的な通遊性では上皇も同じであられた。
もし意図とお衆をおぼし召すなら、青毛のみは院の御門を避けて、忠盛が家の馬屋にその日までつなぎおくもよろしゅうございまする。私、愚かな言い伝えなどはさらさら気にかけませぬものゆえ。
忠盛は苦行たちの手前と自分の言葉の責任上そう考えた通りを言った。
なるほど、それならば触りもなかろう。そちの手に預かって鴨の日までに足ならしも十分にしておくがよい。
歓喜となった。その日の青毛の噂は翌日にはもう院中にかしましかった。忠盛に心よからざる苦行は以前から多いのだ。それは彼が武者の分際でただ一人昇殿を許されているという一時にあった。たとえ一人の忠盛でも帝座に間近い天井へ地毛人をあげるなどは彼らの強領と排他性が許さない。雲上の特権を破壊されると感じたのである。菅目の伊勢こそは油断がならぬ、上皇のご機嫌を取ることに妙を得たものとその頃から警戒されていたのであった。事実上皇のご信頼は今にしても変わっていない。忠盛があんなにも長い年月ろくに出仕もせず、お召しのほかは設置や式日の参考すら怠ってきながら、この頃やっと久々な勤務についても上皇は以前通りな調遇を彼に示された。そして彼の言葉はままお取り上げの栄に合う。昇殿問題を忘れていた苦行たちは、
昨日の右近の馬場でまた安からぬひがみや憎みを新たにした。
いやはや、こううるさいことどもよ、何年経っても変わらぬはクゲガエルの住む古池ではある。
忠盛は今出川の屋敷に帰ると、昨日のうちにここの馬屋へ移してきた青毛の前へ立って、その鼻面を撫でながら馬に言うようにつぶやいた。
さて、比べ馬でも朝廷側を任してやろうと意気込む鳥羽上皇に命じられて馬の世話をしている忠盛ですが、そこに清盛が帰ってきます。清盛は父に向かって、自分の同僚の源渉がこの青毛の馬の調教をしたいと強く望んでいる旨を伝えます。数日後、院の許しを得て、その青毛の馬は源渉に任されることとなりました。これから見る場面は、その青毛の馬を清盛が源渉の屋敷へと連れていく場面ですが、ここで清盛はある人物と会うこととなります。それでは本文を見ていきます。
数日の後である。院のお許しを得た旨を忠盛は源渉へ直に伝えた。父の言いつけで早めに屋敷へ帰った清盛は、青毛の若駒を馬屋から出して九条あやめ工事の渉の屋敷まで引いていった。
見事な若駒よの、院のであろうか代理のであろうか。
道行く人も振り返ったが、清盛は役落としにでも行くような気持ちなのだ。渉は待ちかねていた。自ら馬屋も掃除していて大変な喜び方だ。
かくも喜ぶ彼を見たこともないほどだった。
はやたそがれ、あいにく妻が出ているが、まあ飯でも食っていってくれ。祝いだ、幹も一つ。
ともし火ともるまで地層になって、清盛は指の先まで手記に染まった。
自分の屋敷と見比べて、なんとこの家のすがすがとよく整っていることだろう。柱も黒く、別にちょうどの飾りとてないが、なんとなく艶がある。去年の暮れとかに妻をめとったという、その新妻のまめやかさの光かもしれない。
清盛は羨ましい気持ちで、時々渡るの口から出る女房自慢など聞かされて、やがて座を辞した。
そして武者屋敷といえば、どこも同じな歌舞伎門の袖書きまで渡るに送られて出てくると折伏、外から戻ってきた彼の新妻とばったり出会った。
留守に訪れた客と見て、彼女はすぐ担ぎを取って礼をした。黒髪やらたもとやらに炊き込めてある香のふくよかな毛が清盛の挨拶をひどくどもらせた。
渉は妻を引き合わせて、
いや、ちょうどよい折に戻った。平太、見知っておいてくれい家内だ。
去年まで城西門院の雑誌に召されていた今朝の前と申す者と言った。そして早速にもすぐ立ち話して青毛が一休されてきた喜びをこの新妻に語り分けるのであった。
清盛は人妻ながらなんとなくはにかましくて、ろくな口も聞けなかった。
あやめ工事から羊の暗い道を彼はほてった方と今朝御前の重差しばかり意識しながらふらふら戻っていた。
世にはあんな華麗な女性もいたのかと消えない幻影を連れて歩いた。
彼のいただく二十歳の春の夜空に美しい星が一つ増えていた。
さて、見目麗しい人妻今朝の前に出会った清盛ですが、その帰り道、清盛は遠藤盛遠と出会います。そのまま遊女宿へ行き、共に酒を飲んだ二人ですが、その翌日から盛遠は院の武者所に姿を見せなくなってしまいます。実はこれは後の大事件の前兆であったわけですが、清盛はまだそのことを知りません。今後の展開に着目してください。
ところで、今回は鴨倉弁話についての場面でしたが、実は新平家物語の作者である吉川英治は自分で競走馬を所有するほどの大の競馬ファンでした。もちろんここで言う競馬は宮中の伝統行事のことではなくて、競馬場で馬券を買って楽しむ普通の競馬のことです。吉川英治氏は、競馬は儲けようとするのではなく楽しむものだという哲学を持っていたようで、競馬についてこんなことを書いています。
朝、右のズボンの隠しに10レース分200円を入れていき、そのうち1回でも取った配当は左の隠しに入れて帰った。その気持ちはどんな遊戯にも
遊興代はかかるものであるから、あらかじめ遊興費の前払いと思う額を右のポケットに入れて出かけるのである。左のポケットに残って帰る分は、たとえいくらでも儲かったと思って帰ることなのである。だから私は、どうです馬券は、と人に聞かれると、負けたことはありません、と常に答えた。帰り道もいつでも朝の出かけの気持ちのまま、愉快に帰るために考えついた一方法である。さて、こんな風に競馬を愛し楽しんだ吉川英治氏が、物語の一場面にさりげなく、かも比べ馬を織り込んでいることは、なかなか興味深い感じがしました。物語はまだまだ続きますが、本日の授業はここまでになります。